今日一緒にこの聖霊御霊の思いは命と平安という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。この一緒にこのタイトルを告白しましょうか。御霊の思いは命と平安。アメン。私たちがこの御霊の思いに対してよく知ることが重要です。私の思いがあるし御霊の思いがあるんです。私の思いと御霊の思いは天と地の差があるとイザヤ55章8節9節にこのように言われます。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ、ね、この私の思いということは神様の思いです。御霊の思いです。あなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なる。主の道があるんですね。その道と私の道は異なると言われますね。天が地より高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。全然天と地の差があるとそのように言われます。第一番目は私たちの思いです。十字架に対する私たちの思いはこれを愚かだと思うんです。十字架は愚かなものだと言ってるんですね。無駄に鞭で打たれるとそのように思うんです。しかし聖書はその十字架が私たちの力だと、救いの力だと言われます。私たちの思いは十字架に対してそれをあんまり重く思わない。まあ信じる私たちには違うんですけど、そのように一般の人々は十字架を無視するんです。しかしこの神様の思いはこの十字架を通して私たちを救おうとしておられました。彼は私の背きの罪のために差し通され、私の咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。そのように十字架はこの私たちこの一般の人々と全然違うものです。エベソ1章7節を見ると、私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。だから十字架の血潮は御子の血潮です。それは私たちを贖ったと言われます。罪が許される、その十字架の血潮であります。だからこの世の人々は自分の行いによって自分の罪滅ぼしをこう一生懸命やってるんです。全ての宗教はそんなことですよ。しかし聖書の思いは、御霊の思いはもう天と地の差があります。イエス・キリストの十字架、神様の御子イエス・キリストの十字架の血潮によって私たちを罪を許し、きっとする贖いをされたのであります。これが本当天と地の差です。人間は自分の行い、道徳的な行い、修行、苦しみ、そのことを通して清くなろうと自分で頑張るんです。しかしそれが人間の思いです。宗教の思いです。神様は私たちを清くするためにイエス・キリストの十字架の血潮によって私たちを清くしてくださいました。もう何の行い、私たちの努力がないんですよ。ただ神様の恵みです。その恵みを信じる信仰によって私たちは救われたので、 私たちは誇ることはありません。ティベットの、あのお坊さん天神ラッパさんがいます。彼のお母さんは彼の家族の安全、また次の世で生まれる時にはもっと豊かになって良いものになるために自分の息子を寺に捧げたんです。15歳でこのラッパさんは寺に預けられました。12年間彼はものすごい苦労し修行するんです。前の世で、まあ、前の世はないんですけど彼らはそのように騙されてるんです。それでその悪いことがあったから今私たちがこんなに苦しむんだ。だからここで私たちが罪を滅ぼす、罪をよく払っていかないと後で巡回する時、もう動物や悪いものに生まれる、その恐れがあるんですよ。彼らはティベット仏教、まあ、全ての仏教はそうなんだけど、まあ、それで死ぬほど修行するんです。しかし修行してもしてもいつも恐れが自分から離れないんです。前の世界で犯したその罪を自分が全部払わなければならないとそのように思ったからです。これは数千年こうやってもやっても知を得ることはできない、高いお坊さんたちがそのように言ってるんです。だから熱心に修行しなさい、断食をしなさい、そのように教えていきました。けどやればやるほど恐れは離れません。自分が地獄に落ちる夢を見ながら、まあ、幸せに何度も起きるんです。あんまりにも怖くてその怖さから逃げるためにもっと大きな寺に移すんです。それでその寺の本当に権威あるお坊さんの下で入ります。しかしある日自分は見てはいけないものを見ちゃったんですね。その尊敬する寺のおばあさん一番上のものが若いその坊さんたちと坊さんたちを触りながら遊んでるんですね、夜中。それでショックを受けたんですね彼が。それで、あ、このままでは私はもうダメだ、どこにも希望がない。それでダライラマ、それを会うために、この山を越えるんです。ヒマラヤの山を、こう薄い着物しかない坊さんの着物で、そのヒマラヤを通っていくんです。インドにダライラマがいるからそこに行くんです。しかしあんまりにも寒くて登場ですかね、登場、この足が凍ってしまって指2本を切らなければならない。それでそこインドには到着したけど肺炎にかかるんです。西洋医師クリスチャンですね、その医師と出会うんです。それで彼を治療してあげるんです。ただで治療してあげて、イエス様を聞くんです。あなたが今怖く思ってるその罪の問題、呪いの問題、それをイエス様が全部背負って十字架で全部支払いました。それでイエス様を信じると病も癒されます。それで彼がやっと平安になります。その福音を聞いてから平安になって、彼の今までの思いが間違ってた、やってもやっても修行しても修行しても平安がなかったのに、この福音の一発で自分が癒され、全て命と平安に満たされたんです。この自由、イエス・キリストの福音によって自由を味わったこのラッパさんはティベットにまた戻るんです。このヒマラヤを越えてまた行って、自分の友達が 今この福音を知らないからこの苦しみでる友達を助けるため福音を述べ伝えるためそこに行くんですね。まあ背後背く者だともう叩かれてものすごく迫害をされるんですけど、何人か自分をついてきて福音を聞くんです。それで彼らも自由になるんです。イエス様の死はあなたのための死、イエス様の復活はあなたと私のための恵みであります。それでその命を得て平安を得て、私たちは天国に行くんだと、イエス・キリストはよみがえりであり命である、そのように福音を聞いてそれを信じて彼らが平安と命を得たという証を私は聞きました。2番目はこの聖書には肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考える。この従うというものは何でしょう。従う、肉に従う、御霊に従う、その御霊に従う、肉に従う、これは信仰を意味するんですよ。信じること、だからこのひたすらこの自分が信じたことばっかり考えるんです、人間は。御霊に従う者、御霊が言われる言葉を信じる者は御霊が言われる言葉を信じるんです。だからその信じた通りに彼らは平安が与えられるんですね。しかしこの肉のことを思う人はもう死、不安、恐れです。だからこのサタンの教え、この肉の教えはいつも不安よ、恐れよ。だから皆さんがね思ってるその思いが聖書から外れると不安があるんです。聖霊様は愛と力と慈みとの霊であります。だからこのイエス・キリストを信じることですね、従う、御霊に従うことはイエス様を信じる、イエス様を信じる、イエス様を信じる者は自分が主人ではない、主人が変わるんですね。皆さんイエス様を信じますか。そしたら皆さんの所有権がイエス様に変わったんです。イエス様を信じる前には私が主人でした、私が考え、私が食べ、私が自分が全て、神様と何の関係もない孤児ですよ、孤児。しかしその孤児の思いはいつも不安よ。ラパさんが自分の宗教で一生懸命やってもやっても恐れがあったように、この世の価値観は恐れよ。平安と命は主の御言葉、聖霊様の思いにあります、福音にあります。だからこのイエス・キリストを信じる、その信じる人、御霊の思いを私たちが受けるのであります。だから私たちがこの保護の中で入る、福音という保護の中で入って霊的なこのへその緒が自分につながるんです。それで自分の力で生きるんじゃなくて主の力によって生きるのであります。神様が呼吸してくださる栄養分を食べて、その御言葉の力によって生きる、これが命と平安の力であります。これを私たちが信じてイエス様の御言葉に従って生きる、その関係ですね。まあさっき私たちは賛美の中ですごい臨在を感じました。この臨在というもの、私たちはこの臨在を毎週主日の礼拝に来て臨在を体験するんです。賛美の中で主が住まわれ、主がこの感じだ、 主が私と共におられるということをいつも体験体験体験して、その感覚を覚えるんです。それでこの聖書の御言葉を聞きながら神様の御言葉を感じる。あの赤ちゃん子供はね、お母さんの子宮の中でお母さんは見ることはできないけど、神女の音、それを聞きながら、その安心安全というところにいつもこの臨在、私が守られてると、そのようなことがね、命と平安だと、ね、肉の思いは六節、肉の思いは死であり、恐れですね、死であり、御霊による思いは命と平安です。皆さんと私のこの思いが、御霊による思いは、私を主が今語って私たちを導くんだという思いが何でしょう。平安よ。から御霊による思いは平安。から自分が今不安になっている思いがあれば、イエスキリストの御名によってそれを捨てるように祝福します。エンドリュー・ヒューマンという神経科学者がいるんですけど、彼がこのような、もう彼は科学者なんですけど、科学を研究しながらクリスチャンになりました。自分が本当できないことがあると、これ人間が頑張っても頑張っても自分の意思で何かそれを切ろうとしてもそれが切れない、それを自分で研究しながら分かるんですね。例えば薬物中毒、アルコール中毒、ゲーム中毒、神経科学者だからね、相談に来るんです。いくら自分が科学的に医師でいくらこう頑張らせても不可能、限界を感じてる。その時自分が研究しながら体験したのは、自分よりもっと上のスーパーハイヤーが、ハイヤーパワーがある、自分と超えた外のパワーがあって、そのパワーに委ねるとそれが解決されるんだということを自分で自分研究しながら発見するんです。それで人間が、これは無理だ、限界だと思ってたその時、もう自分で頑張ることをやめて委ねる、委ねた時、不思議にその人はその習慣、この中毒から抜け出すんですね。これがなんだと、そのように彼は思い、聖書を研究しました。だから人間が絶望している時に、もっと上にある力がそれをタッチすると、これが解決されるんだということをこう見出すんですね。だから人間よりもっと早いパワーがある、その方に私たちが全てを委ねると、全て休むことができる。神様と私たちは分離されている状態じゃなくて、このへその覆に、この信仰によってこれがつながっている。だから私たちはもういくら努力しても、自分の覚悟意思で努力しても、小さな習慣一つ直すことはできない。私の力ではできないけど、神様の統治権、それを認める瞬間、ね、これを直すのは私にはないけど神様にはあります、そのように思ってる、それで頼ってる時、その人に深い平安が来る。それでもう間もなく奇跡的にその人がその中毒から抜け出すんですね。私のような存在、私の力、私の意志、それをね、できない、そのでできないこと、その部分をもう彼は心理学的にもう言葉で表現できない、その悲しみ、トラウマ、 こういったいろんなもの、そのことを打ち勝って勝利することは自分で頑張ることはできない。委ねる以外はないと彼はそれを見つけてました。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる、あなたの心配を主がしてくださる。だからこれを彼が研究しながら分かってクリスチャンになるんですけど、創作する人たちも自分で何をすればいいか、まあ、研究創作して努力して創作ができるものじゃないって。創作は直感が来て自分を通る感じだと。それで何か通った。だから皆さんが夢の中でよく直感を感じるんですけど、目が覚めて一番さっき生まれる思い、それを記録しなさい。私も、ね、そのように眠りから目を覚めてからその思いがあるんですね。それを、ね、使うんですよ、直感というもの。だから自分でこの頑張ってもういか努力して創作をする、その段階の人もいるんだけど、何か自分をシュッと通った。それでもうすぐ書けるようになったというね。だから皆さん、私たちの上には主イエス・キリストがおられます、ね、天と地の差があるって、ね、だから天にある御霊の思いに従う者は命と平安があります。まあ彼は科学者ですからね、ハイアーパワーだと言ってるけど、聖書をよく引用しながら、言い始めたんです。私ができないことを認めて主に委ねる瞬間、主がそれを成し遂げてくださいます。これが命と平安です。3番目は神様の思いを受ける道なんですね。神様の前で私たちは祈りのルートを通して神様とつながるんです。まあイスラエルがエジプトから出て、そのすぐこのアラノでこの前は航海がありました。後ろはパロの軍団がついてきました。後ろも死、前も死、船もない、そのような状態でした。民はもう自分たちの目で見る肉に従うんですよね。400年間このエジプトでこの教育されたその思いで判断する。あ、道がない、前も後ろも死ばっかりか。だから私たちを死なせる場所がないのでこんな場所に連れてきたか、不平不満をする。しかしモーセだけは主の前でひれ伏すんですね。あなた方は我慢して私が主であることを知りなさい。それで主が言われたのは、あなたの杖を伸ばせです。杖を伸ばしたら水がどんどんどんどんこの石器を立ち、この両方石器が立つ、乾いた血が現れる。これが私たちと主との関係、天と地の差の思いなんです。それが分かるのはひれ伏し祈ることよ。祈らないといつも自分の思いだけが動き、計算、理性が計算して、いや私は絶対道がないんだ、死ぬしかないんだ、だから不要満し叫ぶんですよね。しかしひれ伏したら静かに主が語ってくださる主の御声があります。私たちの思いをはるかに超えるその思いなんですね。その思いで従ってやります。主が 彼らを導くためにそこに道を作っておられた、ね、私の道はあなた方の道と異なる。皆さん、私たちはこの道以外はないと思ってるから心がねいつも不安になるんですけど、神様には道があります。主ご自身が道です。だから私たちが祈ったら主からそのような道が掲示される。だから周りがもうこの世はもうこだあだもう死ぬことだけ叫んでるんですけど、皆さんと私にはこの中に静けさがあります。イエス・キリストによって与えられる平安と喜びでありますよ。エレミアが自分の時代が、ね、空女スワイを知ったので、神様の計画は彼らをバベロンに移し、それで彼らの空女スワイの習慣をそこで全部なくす計画でした。だから自分がいくら言って空女スワイをしてはいけないと叫んでも自分の言うこと聞かない。だから彼はあなた方はバビロンに捕虜になる、その予言をするんです。だから彼は逮捕されるんですよね。逮捕されて深い牢に閉じ込められる。私もイスラエルに行ってそこを見たんですけどね、エレミアの閉じ込められた洞窟、あとでイエス様はそこに入れたんですね。これですね、丸くなってる道がない。その上から吊り下ろすんです。だから上から誰かが救ってあげないと出ることは不可能よ。そのようなもう洞窟、監視の庭に閉じ込められて、前も後ろももう全然救われる道がないのよ。それで彼はこのように言うんですね。私に呼び叫べ。聖書はもう呼べと書いてあるけど、日本語ではね、呼び叫べ。あなたに知らない大いなることを示す。だからこのエレミアは主に叫んだ時、主から来たメッセージは何か。バビロンに行って70年になるとあなた方は戻るということです。70年という啓示をいただきました。皆さんと私は、ね、この世がどうなっていくか、イランの次はどうなっていくか、全部聖書で主が私たちに教えてくださいます。イランがどうしてこんなになったか、その次は何が起こるか。皆さん、これはなぜかというとね、日本、韓国、中国、それを一つにしてイスラエルまで前進するためであります。まだイランが福音化されるんです。それでこのスタンの国々あるんですね。そこに宣教彼らがするんです。以前からイランはその周りの国家をこの支配したり、また交流があったんです。だからよく話も通じる。だからそのように私たちが今のイランの戦争を見ないといけません。人間的に見てはいけません。人間的にこの人、その大統領、そのように見てはいけないんです。昨日は夜中、主が夢でね、その大統領を見せました。その大統領が深い病気です。だからこの病気で終わったら深 福音を述べ伝える道がまだあるのにと私が泣きました。主よ、彼の病を癒してくださいと、そのような祈りをしながら夢から目が覚めたんですけど、だから皆さん、今私たちの中に起こっているいろんなことは自分の思いで考えないで、いつも聖書の思いで思う、イスラエルを考えて思ったら全て解決されます。イザヤ43章の19節を見ると、見よ、私は新しいことをする。誰が？神様が新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか？確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。今このような段階です。だから世界のことも聖書の光で見ると、この世が見ることと全然違う、その思いを私たちがいただくんです。御霊の思いは平安と命と平安であります。だから皆さんの道を、皆さん、どうして私はこんな苦しみを受けなければならないか、私の道には道がない、そのような思いをする人がいれば今日考え直してください。イエス様が道です。皆さんのこの人生を解決する道です。それを全部解決して主が栄光を受けられます。私たちに命と平安を与えてくださいます。イエス様は罪の許しの道です。病の癒しの道です。私たちをすべを治め、私たちの中毒から解放する道です。すべて呪いから解放してくださる道です。イエス様は永遠の命へ行く道です。祈りましょう。今皆さん自身で絶望していることがありますか？その絶望が神様によって希望に変わる。祈りよ、祈って主の御言葉を聞くことよ。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。じゃあ今、主よ、私からあなたに委ねます。私の人生を委ねます。私を導いてください、癒してください、教えてください、中毒から解放されますように。ゲーム中毒の子供も同じで、もう人間が考える、これするとお使いを与えない、しばらくは効き目があるんですけど、これがまた取り戻されるんです。そこには道ではない。しかし主に委ね、そうすると主が子供を完全に癒してくださいます。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、主よ。